スノーさんのフォトスクランブル始まります、お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、
はい、
なんか3回目になったら今度咳込んでしまいます
久々でっていうことで3本撮り、告知だけですけどね、
すいません、
3本撮りをさせてもらって、配信がちょっと日曜までに3本出せちゃえばいいかなと。もしかしたら間に合ってないかもしれませんが、大事なご案内がありますので、まずはスノーさんの方から。
はい。私の個展、ドージーワンスモアですね、の、プレミアプレビューということで、この番組で公開収録を行います。もう明日なんですけど、明日ってことじゃないか。明日なんていいんですかね。
明日です。
もしかしたら明日。
明日です。もしかしたら当日に配信してるかもしれないですけど。
かもしれないですね。これが、配信される日によっては、過去になっている
かもしれませんが。まあ、でも、もうね、3本ぐらい出しとかないと、もうたまりにたまっているので。
は
い、
そうですね、はい。7月20日日曜日、はい、午後3時半会場。
はい、
午後の4時収録スタートということになります、うん、神保町画廊さんの方で行います、
はい、
そうですね、フォトスクランブルブログの方にこう情報を上げてありますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ぜひ、ということで、さすがに3本ぐらい配信してると編集とかももう慣れてきているんじゃないかと思いますが、
はい、
3本目なのでそろそろなんとなく近況をお伝えし、さらっと入れておきましょうか。
はい、
私は、配信がなかったということでお分かりいただけるかと思いますが、本当にバタバタしておりまして、
はい、
ようやくですね、昨日、夏休みまでの学校関係が終わりまして、
お疲れ様。
それで大きくちょっと一息つけそうかなと。
はい。
てか、まだ2本納品ができてないのかな。
あら。
い
や、大変。
国会収録の翌日、月曜日、お休みですので、そこで一気に片付けて、週明けに持っていこうかなという感じなんですけどね。なんかね、はい、学校関係でしょ。
ええー。
で、ちょっと体操関係の撮影があったり、全然違う関係の仕事があったり、で、ウェブ関係のがあったり、なんか頭が切り替えらんないね。
それはちょっと幅が振れ幅大きいですね。
なんかオンオフがねつけらんないなとかっていうのがあったんですけど、
はい、
それとかじゃなくてね、オンのまんまでいってても、はい、内容がどんどん変わるのが、
あ、
サイクルがこう早くて頭が切り替わんないやみたいな、なんかそんな感じですが、スノさんはどうなんですか。
はい、
そのサンプルにしようか、古典の話もしてもらいたいので、
そう
で、小関さん、
はい、
はい、小関さんもちょっと落ち着いたのも、
大物がこの間ようやく本が出来上がったんで、
うん、
今ちょっと小休止っていう感じですけど、またお盆近辺から忙しくなるかなっていう感じですね。
あらあら、
ただこの春先のバタバタしてるのに比べたら多分マシだと思うんで。
あ、そうなの。
うん。
じゃあ、2、3週間はちょっと落ち着いた状態でいける感じなの？
そうですね。で、落ち着いたらいきなり風邪ひいて、割と鼻水の人になってます。
大丈夫なんですよ。
そう
ちょっと当日、マスク姿で。
ああ、すいませんね。
なんか本当に、体調って、どーっと忙しくて、ふってこう、余裕ができるとさ、ゆっくり休みたいのに、体調崩して休めないみたいな状態になったりする。
強制終了みたいなのありますね。
なんかこれが一息ついたら遊んでやるとか思うんだけど、体調崩して遊べないで終わっちゃうみたいなね。そんなことってよくあるような気がするんですが、もうちょっと気をつけないと、ちょっと今、一息な感じがあるので、
はい、
体調崩さないで遊んでやると思っておりますが、そのとっかかりとして、まずは公開収録で皆さんとね、 遊ばせていただければと思いますので、はい、ぜひ、明日突然ではございますが、神保町の方に足を運んでいただければと思います。ということで、この後4月10あごめん、
はい、
お二人の近況だけ言ってスノーさんの近況を聞くの忘れてた、
はいはい、まあ、近況といえば個展の準備をしている。
どんな感じなんですか。もう、
あ、今日が搬入なので、うん、まあ、額に写真を詰めたりというかセットしたりしてますが、
うん、なん
かもうごまごまとして、はい、
まだセットしてないのもあるの。
いや、もうそれは大体終わったんですけど、
うん、
そうですね、実際に行ってみないと、
うんうん、
こうかける写真をまあ再調整といいますかね。
並べてみて
、
あ、こっちの方がいいかもみたいなのもあるんだ。
そうですね。そう、でも、やっぱりそれは当然あります。で、今回、特に何て言うんですか、ベスト版みたいな感じなので。
そうだよね。
ベスト版プラス、ボーナストラックみたいな感じ。
はいはいはいはい。
バランスがね、難しくて。
うん。
なんか、見直してみると、みんな金太郎飴みたいに同じなこうマンネリっぽいのがあるかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
意外とそうでもないようなっていう、
うん
うん、そういうのがあって、
うん、
今日入れながらこれは大丈夫なんだろうかと、
うん、
ちょっと不安になったりとかですね、うん、
ちょっと第3回この告知3回目になって今更なんですが、
はい、
このドジシリーズ、このドジワンスモア、
はい、
再び、ざっとどんなものか、なんか皆さん知ってる前提で話しちゃってますけど、
はい、
このシリーズ知らない方ももしかしたらいるかもしれないよね。
まあそうですね、最近聞かれた方はもしかしたら。
うん。
うん、そうです
ということで、
はい。はい、
どういうものなのか。
まあ、モノクロで銀塩の、こう、写真展です、
はい。
で、モチーフはその時、モチーフといいますか、テーマはその時その時いろいろ違うんですけれども。
そもそもそのドジシリーズが、はい、まあ、シリーズと言っておりますが、はい、ドジというタイトルで、はい、何回やったんですか
?5 回目ですね。今回6回目かな。今回が6回目になると思います。
で、これまで5回。
はい、5回やってます。
ドジという大きなシリーズで、はい、毎年テーマが違う。
はい。
毎年やってたんだよね、あれね。
ほぼ毎、うん、毎年やってましたね、2005、
その年、年で、ドジの中でテーマが変わっていたので、
はい。
まずドジがどういうものか。
はい。まあ、ピンボケ写真なんですけど。はい。ただボケているというのではなくて、なんとなくそこに何かいるぞっていう。うん、
こうフォーカスが合ってないんだけど。
わかんないんだけど、わかる。
そのフォーカスが合ってない、こう、なんか、ふわっとした雰囲気が独特のね、
はい、
このシリーズ通しての、面白さというか、良さがある。僕も大好きなこのシリーズなんですが、まあ、年によっていろいろテーマがあって、場所とかだったり、
はい、
何があったんだっけ、
何が
同時
難しいですね。具体的なタイトルっていうかものを取ってるのはジェットエアライナーって言って旅客機、飛行機ものが最後になった、はい、まあ、前回になったんですけど、あとは、こう。
どこかがあったよね。
はい、どこかとか。まあ、それは、本当どこなんでしょう。いろんな場所の写真だったりとか。
はい、あと、
あとミステリーっていう。
あ、ミステリー。
はい。ミステリーというのは、まあ、ミステリー小説のカットみたいな、挿絵とか。
はいはいはい。
そういうふうな感じになれば面白いかなという写真を集めたりとか。
うん。
まあ、そう、具体的に僕が住んでいる街を撮った、オーバーザリバーというすごく、なんて言うんでしょう、タイトルがふざけてる。はい。そういうシリーズもあります。うんうん、
なので、まあ、基本的にそのフォーカスが合っ 合わせ、フォーカスを合わせてない写真なんですけど、はい、その年と年で、あの、趣が違っていて、はい、こう、まあ、さっきちょっと話がありましたけど、なんか、マンネリっていう感じはせずにずっと来てるかなっていうのがあるのがちょっと面白いなっていうね。まあ、はい、なんか、こう、同じ、その、手法といいますかね、そういうドジーというスタイルで続いてるから、どっかで飽きかなみたいな気がしていたんですが、毎年楽しませてもらってたので、まあ、今回一回その集大成みたいな形でされるということですので、ぜひ過去こんなものもあったんだっていうのをまとめてみていただけるチャンスですのでね。
はい、まあ、今回ちょっとネタでいろいろ探してたら、なんと、なんていうんですか、同時の原点みたいなのが出てきて、はい、
え、きっかけの一枚みたいな、
そうですね、きっかけっていうか、同時ってタイトルつけたのってなんと1996年だったんですよ。
へ
ー、発表したのっていうか、あのドゥミソメールでやったの2005年なんで、
お、
10年ぐらい前にやってたんですね。っていうのを今日久しぶりに発見して、ちょっとびっくり、自分でびっくりしてます。
そうだったんだ。
はい、
その原点も、はい、見れるっていうことですか。
あ、はい、あの、持っていきますので、ちょっと、ね、ネタにしようと思って、
はい、
はい、なんかすごい写真です。すごい写真っていうのは、その、
あ、そうなん
だ、ボケ具合がすごくて、今見てる、見るとね、何写したのかよくわかんない。本当、本当に。
まあ、そんな、ドジ、まあ、これで終わりではないんでしょう。一旦ここで集大成というか、
はい、ひ
とまとめにして。
ええー、まあ、ギャラリーが変わったので、
うん、
あの、ギャラリーの新しいね、あの、ギャラリーシーンのお客さんにも、まあ、見せたいということで、
はい。
あとか新しいのやるよりは、うん、こう今までのベストと、あの、新しく取り下ろしたものっていう形でやってみましょうという、うん、まあそういう企画なんです。
ぜひ、このドジーシリーズがどんなものなのかご存じない方も一度足を運んでいただきたいですし、これまでドジーシリーズいくつかご覧いただいた方もね、一旦こう集結するっていうのと、その原点を、
はい、
ご覧いただけるということですので、ぜひ、足を運んでみてください。ということで、第329回4月14日に収録していた音源がこの後流れますので、ぜひそちらも聞いてみてください。ここで個展のお知らせもしております。
はい、
なおかつ、これ見返すとさ、iPad 版の EF レンズブック、これずっと前から言ってて、試しとくわ、試しとくわって毎回言ってんだけど、未だに試してません。ダウンロードはしたんだけど見てないんだよな。これちょっと見てみようと思いますって何回言ったかな、これ。はい、そんな感じでございますね。あ、そう。また今度ちゃんと収録した時に言うけど、
はい、
あの、6D のストラップの金具、
はい、
ダメでした。丸くありません。
切れる？
切れました。
あら。
っていうのがまた、次収録するときにでもお話ししようと思いますので、
いや、それほど激しい仕事をして
た、またぜひちょっと再開したスノーさんのフォトスクランブル、お楽しみいただければと思います、
はい、
ということで、この後329回お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。本日お送りするのは私、スノーと
半助です。
はい、小関さんはちょっとお忙しくて、
うん、
間に合いませんという連絡が入りまして、
はい、
はい、2人でお届けします。
はい、 今現在配信がだいぶ滞っているので、はい、まとめてドカドカっと出ていくんじゃないかという気がしておりますが、
はい、
私の方は一旦落ち着きまして、
お、
まあ、来月かな、今月後半から来月頭ぐらいからぼちぼち出てくるかもしれませんが、ちょっと2週間ほど少し落ち着きそうなので、はい、その間に配信を一生懸命片付けようかなという感じですが、あ、入学式のネタ、
はい、
ただいまでやるの忘れたね。
あー、そうでしたね、はい、いやでも来週教育ネタだから、
そこら辺でちょっと入れますか。まあ、入学式も終わってちょっと一旦落ち着く感じなんですが、スノーさんはどうですか。
はい、まあ、やっと納品を終わって、
うん、
でもね、ちょっとなんかちょっと前に撮ったすっごいたくさんあるこうダンスの公演の写真を選ばなきゃいけなくて四苦八苦しているんですけど、
まあ大変数を取ってしまうと後が大変、
ね、そうですね、まあほとんどこれ押しっぱなしじゃんってなんか頭抱えちゃうんですけど
舞台とかそういうのってそうなりそうだよね。
そうですね、なんかこう変に暗かったりする、照明が暗い場面とかが多くて、
うん、
もう本当当たるも発見外れるも発見みたいな感じになっちゃうので、
うん、
結局押しっぱなし
まあちょっとね、まあ、そういう時は後が大変な苦労するパターンではあるんですが、今週はまあいろいろかなまあちょっと、はい、ネタを考えきれていないというぶっちゃけ話をしてしまいますが、ぼちらぼちらなんかちょっと考えなきゃなと思っていたんですが、はい、ちょっと追いつかず、今週また小ネタいろいろで、始めていきます。
はい、ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中、マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、いくつかピックアップしてもらっているのでいきますと、ソニー、
はい、
α7S、
はい、
ISO40万9600
っていう、
あ、そんななの。
はい、
すごいね。
うん、すごすぎですすごすぎですっていうか、うん、あとまあ確か 4K モードの動画も撮れるという話になってまして、
うん、
なんかぶっ飛んじゃうんですけど
すごいな、はい、
まあまあ、ミラーレスカメラですね、うん、で 35mm フルサイズセンサーということなので、うん、まあ、値段がどうなんでしょうねっていう。
これってまだ出てないの？
あ、まだ、まあ、発表だけですね、
うん、
はいはい、海外で発表されたと、うん、で、まあ、その動画が出てる、動画っていうかその、まあ、動画です、動画で撮ってる最中にどんどん感度を上げていく、
うん、
そういう動画が公開されてまして、
うん、
なんか貝こう焚き火が燃えてるだけなんですね。 ISO1600 だと焚き火がこうなんかこう暗闇の中で燃えているっていうだけで、うん、でそれがどんどん感度を上げていくと、
うん、
どうも、あ、海岸らしいとか、
うん、
こう人があれは何なんだろうな、なんか魚かなんか干してあるんですけど、うん、それを魚を取ってこう漁師さんらしい人が魚を取ってこう作業している、取ってというか干してある魚をこう動かして作業しているっていうのがだんだん見えてきて、一番いいは普通になんか夕方っていうかこう全体のその地面とか、背景とか空とかすごく明るく まあ、昼間のようにって書いてあるんだけど、まあ昼間っていうか夕方というか、うん、こう、まあ、ISO 1600だと完全に、炎だけなんだけど、うん、それ以外のものが 全体的に分かるようになるっていう、まあそういう動画なんですが、ちょっと、なんていうのかな、うわ、すごいよく見えると思って思うんですけど、
うん、
逆に違和感を感じるのは、
うん、
ISO をその40万にした時に、
うん、
炎が普通なんですね。
飛んでないっていうか。
そう。多分そのまんま普通に感度を上げていくと、うん、もう炎のところは真っ白系っていうか、完全に露出オーバーになって、
うん、
うん、お日様でもそこであるかのようになっちゃうはず
なんですね。そうだね。
これはどういう技術なのか、な
あ
というか、動画 HDR みたいなのがあるのかっていう。そう、まああれをそういう加工とかしてないと、してないっていうか、その画像内で加工、画像っていうかカメラ内で、
うん、
そういう加工がした上で撮影できてるんだってするとすごい話で、
うん、そうだね。
たまげました。ちょっとバカみたいとか思ったんだけど、
うん。確かに。
そこはちょっと不思議っていうか、不思議。不思議っていうかすごいです
よ。ね、これ全く、日がない状態で撮っててんのに、うん、なんか日没1時間前ぐらいみたいなぐらいだと、
そう、薄明かりの先までなりますね、
うん
うん。まあ人間の目ってそんな感じじゃないですか。こう非常に明るいところがあって、
うん、
それじゃないと、その明るくない、滝になら滝のじゃない光がないところをもうほぼ同時に見てるような感じで見れる、
うん、
まあでも人間の目だってこう明るいとこ見つめててそこからパッて暗いとこ見ると真っ暗に見えます、
うん、
でもそういう感じじゃないのでちょっとびっくりしました、
うん、
まあ、あとはそうですね、静止画はどうなんでしょうっていうのはちょっと感じ、どうなっちゃうのかなって気はするんだけど、
うん、どうなんだろうね。でもこの感じ、このデモの感じぐらいだったら真っ暗闇でこんだけ撮れたら、まあ、ありっちゃありだよね。
まあ、ありっちゃありですね。まあ、三脚いらない
っていう、うん、
夕方の撮影では三脚使いましょうって言わなくて済んでしまうのだろうか、
うん、
っていうのはあるんだけど、うん、ただ表現として使えるかっていう、その表現っていうかね、
うん、
夜の雰囲気とかってなくなっちゃうので、
うんうん、
逆に今度それをまた加工し直して
、
夜っぽくするっていう、
うん、
そういう、こう、レタッチが必要になる、
うん、
かもしれないですね。うん、
いや、ほら、これはさ、その、なんて言うんだろう。まさしくこういう動いてる人を撮らなきゃいけなかったら、っていうのもあるじゃない。
はい。
その、夜の雰囲気っていうのを残しながら、うん、まあその度合いはあれとしてもさ、うん、この真っ暗闇なんだけど、ここで何かをしてるところを撮りたいってなったらさ、
うん、はい。そうですね。
なんか、これぐらい余力があって、まあ25,600ぐらいの時に撮るみたいな。いや、まあでもこういうのができるのはいいっちゃいいけどね。
うん。まあそうですね。この、まあ HDR というかその輝度の差を圧縮してしまう力はめちゃくちゃすごいと思いました。
気になりますね、これもね。
うん、そうですね。まあ、ソニーのな、これ海外とかでは、これ海外っていうか、海外向けのサイトか。
うん。
とかでは、静止画の、でもこれ感度3200とかだな。
まあ。
のデータが あ、でも1万2000円。その40万っていうのはさすがに出てないな。
結構評判はいいって聞くけどね、
この
。
あ、そうですか。
ペースじゃないやつかな、アルファセブンが。いいっていうふうな聞きますが。
いやでもな、うん、どうしても、こう、舞台とか、
うん、
ね、めちゃくちゃ暗い、
うん、
こうシーンとか撮ろうと思ったら、
うん、
欲しくなるか
も。アルファセブンか、そっか、ソニーってなーって思ってずっと拒絶反応していたんですが、こういうものを出されてしまう、
まあ
うん。
まあお仕事マシーンとしてですけどね。
ありかもしれない。
まあこれがペースのお金、あの、金の仕事があればって話。
いや、そんな高いのこれ。
いや、どうなんだろう。でも、この、なんか、あと 4K で撮れるから、そういう 4K モードの、なんて言うんでしょう。撮影もできますっていう話になってくると、業務用みたいなところまでは、視野に入ってきてるでしょうかね。
まあ、4K ってもう、普通のコンシューマーでも当たり前になってきてるんじゃないの？
あ、そうなんですか。
え、だって、あれだってそうでしょう。あの、パナソニックの、
はい。
ハイエンドかなんかだって
、はい。ああ、まあそうですけど。
できて、そんな大して、フラッグシップの値段っていうぐらいの値段だったような気がするんだけど。
うん。
まあそんなもんなんじゃないですか。
そんなもんなんですかね。
なんかですけど。
まあそうするとますます。
まあでもこういうものを持って、なんか、現場で、あまり抵抗なく受け入れられてくれるようになると楽ですけどね、
うん、いやまあどうだろうな、うん、まあそうですけど そうなるとみんなこれ買ってきちゃいますよなんかやだな、こう文化祭とか小学校じゃない中学校の文化祭とか取りに行って、うん、先生がこれで手持ちでバシャバシャ取ってたらやだな、うん
でももう、だって、機材では、あんまり差別化できなくなっちゃうでしょ。
うんななねうん、
だって白レンズだっていっぱいいるし、
うん、
ハイエンド機持ってるお父さんお母さんいっぱいいるからね。
そうなんです。そうなんです。
そこら辺での差別化はちょっと、どうもだいぶ難しくなってきてるぞ、みたいな気もしますけど。で、もう一つ。
はい。
リンカバー
はい、これはなんか、4200円なので。
高っアイピースだけで4200円するの？
はい。
高いね。
これ、レインカバーここにはめるのに便利っていうことなんじゃないですかね。あ、この、あ、この、レインカバーがいくらするのかっていうのが問題だな。ね。
まあ、確かにあのレインカバー安いのって穴開いてなかったりするからね。
ああ、そうですね。自分で穴開けて、あのアイピースに。
のところにって。
あ、この、まあシンクタンクフォトってプロ用品いろいろ出してて、うん、まあそれなりに値段のするとこなんですけど、
うん、
専用、このアイピースカバー専用のは 17,070 円だそうです。
レインカバー
レインカバー。
高く。
なんか、はい。まあでも使いやすそうだなという気はしますけど。
まあでもレインカバーねちゃんとしないとなっていう。
そうなんですよね。もうまあ通れなくなるだけじゃなくて結果的にあの将来的になんていうんでしょうダメージを受けて、
うん、
僕の 40D みたいに、
うん、
錆びちゃいました
いや、多分、俺の 6D も多分それが原因なんじゃないかなと思うので、レインカバーはしなきゃいけないなと思いながら、
はい。
鬱陶しいんだよね、でも。
まあそうですね。
どうしても。
まあ、せめて傘は差さないとダメかな。
ああ。
なかなか傘でも差して撮影ってできない
ですよね。できないですよね。あ、でもこうやってアイピースでしっかり出てて、
うん、
カバーがかけられるんだったら、4200円の価値はあるのかな。
うん、まあそうですね。いや、まあ、 最終的に壊れちゃって、修理代1万、この辺僕1万7000円でしたからね。修理代1万いくらとか言うんだったら、で、イカバもあった方が。
いいんだけどさ、1台じゃないしね、みたいな、
ね。まあそうですね。まあでも雨降っちゃったら1台で済むようにしといた方がいいのかもしれないですね。だってレインカバーかけてるやつ2台は持って歩いてもレインカバーに手突っ込まなきゃいけないからちょっとなかなか
そうね
2台あったところで、
いやでも2台使いたくなっちゃうと思うんだよな、現場に行ったら。
あとこれレインカバーってみんな望遠レンズ向けになってるのがちょっと困ったなっていう、広角レンズっていうか普通の標準ズームぐらいの長さでちょうどいいのがあってもいいのにって思うんだけど、
まあでもこれ大抵あれなんだろうね、
あスポーツ報道とかの
っていう向けなんだろうね、
人のためでしょうからね。
あでもこれ欲しいな、いいね、
うん、
1万なんぼか高いな
高いです
高いけど欲しいね、
はい、あとなんかフラッシュ付きでもできるやつもあるんだ。レインカバーの中にフラッシュも一緒に入って、
あ入れられんの？
はい。
へえ。
シンクタンクフォト、ハイドロピュア、フラッシュっていうのがあって、はい。フラッシュクリップオンつけた状態です。それごと。クリップオンはのところは透明なビニールになってます。
なるほどね。
うん。まあお仕事の道具としては必要かも。
これカバーかけた状態で光ってどれぐらい効くんだろう。ちょっと。
まあこのカバーの辺のところに影とか出なきゃいけない。
ちょっとレインカバーね、もうちょっとすると梅雨時期になってきてこういうものが必要になってくるんではないかなという感じですが、
はい、
今まで買ったやつって。結局つけてスタートするんだけど最後の方はえいってなっちゃうじゃん。
まああとまあ使い捨てに近いやつを僕は使ってるので、その使い捨てを再生しているせいもあるのか、どっかからか水漏れしてますよね。
結局ムシムシ状態になってさ、
そうですね、そうですね。
あまりいいあれじゃないよなって思う時もある、
うん、
それだけしっかりしてるとあれなんですね、
まあ、そうですけど、でも多分直接ビシャビシャ当たってると、まあ5分10分ならいいけど、
うん、
もう何時間もっていう状態だとどんなこうなんてある程度防水とか防滴とかしても多分ダメなんだろう、
まあ
そうだね、特にキヤノンのぐらいだと厳しいですよね、
うん、まあカバーかけてる方がいいんだろうけどね、うん、でも取るあれ、うん、でも後でダメージでなんか出てきた時のこと考えるとやっぱかけた方がいいんだろうなっていう、
まあそうですね、
ちょっと何台もそういう状態で30もそれで壊れたし6もそんな感じだし、
うん、
でもやっぱワンマーク3はそういうあれがないっていうのがフラッグシップならではなのかなっていう気もするし、はい、いや6、
まあそうですね、そこが売りだから、
うん、
そこが売りだからそこが弱かったらちょっと悲しい。
あいつは結構濡らしたけど、
うん、
頑張ってるな、今のとこトラブルなし、
はい、
ですか、まあ、そういう意味ではやっぱフラッグシップってだけはあるんだねっていう、
うん、
気はするんですが、うん、まあでも出ないわね、定期的に買い替えられるお値段じゃないという、
はい、
まあ、6が弱っちかったのがちょっとねまだ出せてないんですけど、
うん、
ちょっと6早く出しに行かなきゃ、
うん、
はい、でもう一つがこれ、ね、前にもちらっと言いましたが、EF レンズ、ハンドブック、はい。そう、これ落とさなきゃと思いながら試してない。
あ、まだ試してない。
試してなかった。
あ、そうです。 いや僕はまあ試しようがないのですだからちょっと聞いてみようかなと思ったんで、ね、
まあちょっとこれ試してみましょう。
はい、そう、あの紙のだとそれも最近来ないな。でもあの新しいレンズ買ってないからか。なんか新しいレンズ買ってさあのユーザー登録みたいにすると、うん、EF レンズなんだっけな、なんとかっていうすごい立派な写真集みたいなのを送ってきたりするんですよね。もう分厚いハードカバーのもう一冊の本になっていて、うん、でまあすべてそのカタログというかすべてのレンズの作例とか、
うん、
あのまあアクセサリーとか、
うん、
非常に綺麗なあのまあ見てて楽しい本が一冊送ってくるんですけど、ね、
うん、
まあそれがきっとこう iPad で見れるような状態になっているのかな、
うん、
と思いました。うん、確か、まあ、これ iPad だから見てないから分かんないんだけど、
うん、
あの EF レンズというか、キャノンの EF レンズ以前の、うん、レンズの歴史みたいなことまで、
うん、
うんちくがいっぱい書いてあって、
うん、
まあ、見て楽しいっちゃ楽しい本です。はい。本なんですが、実際はiPad 版はどうなってんだろうっていう。
うんうん、ちょっと落として見てみましょうね。は
い、EF レンズワークっていう本ですね。
うん、
あ、ちゃんと値段書いてある。2500円。
え、本
本は2500円って本の値段が書いてあります。
へ
え。うん。だからまあ、iPad 版は無料ですよね。
無料です。
だったらまあさすがにそこまでこう詳しくはないのかもしれないけど。
うん、まあずっとこれね、だいぶ前にあって、落としていないので、ちょっとまた、あの、今落としはしたので、後で、同期させて見ておくようにいたします。まあちょっとでもこういう形になっていくのかね。
うん。でも、
ここは歓迎っちゃ歓迎だけど、
うん、
紙のカタログ自体、持って分かるんだけど、あんまりそれをじっくり見るってこともない。
はい。
こういうので、まあ、ふと、あ、気になるなって思った時に見れるっていうのはありかもしれないな。
うん、
まあでもさすがにあんまり、今、キャノンのレンズでこれだから、いろんなメーカーが統一して出してくれるといいんだけどね。
はい。
シグマ
なり、まあ、
タムロンなり、
うん、
ところがこういう形で同じようなフォーマットで出してくれて、店頭で比較しなくてもある程度ここでなんかできるみたいなのがあるといいんだけど、
いやー、それはちょっとあの各メーカーのあれがパッて分かっちゃうから逆に困るじゃないですかね。
そうなのかな。だからこの大きさなんかもさ、もうちょっとはっきり分かるような形でやってくれるといいんだけど、なんか iPad で表示した時の実物大とかね。
ああ、なるほど。
そうですね。そんなのはあるといいのにと思うけどな、
うん。
大きさって意外と気になるもんね。
あ、まあそうですね。
ちょっと今気になる、うん、前ちらっと言いましたけど、17、50だったかな、高いのかな、タムロンのやつとか。2470に変わるサードパーティーレンズとかね、
うん、
ちょっと気にはなるかな、
はい、
気がしているんですが、まあちょっとそういう選び、まあでも店頭行くのもちょっと楽しみだったりもするので、全部はこうならなくてもいい気もする反面、
うん、
あると便利そうな気もするみたいな、
うん、まあそうですね。
まあでもなかなかね、一度ある程度のもの揃えちゃうと次ってなかなかいかないから、今欲しいのってあります？
ああ、まあそうですね、まあ2470それこそ F2.8 か、
新しくなったやつ、
新しくなったやつが
2で、
うん、 欲しいよね。まあせっかく 6D を買ったので、
うん、
そう、やっぱりローで撮った画像を見ると結構端っこの方歪んでるし、
あ、
うん、まあ古いレンズなので、ただ実際に新しいレンズにしたらどのくらい違うのかっていうのも未だに分かってないっていう、
うん
うん、のですが、
え、プロサービスで借りれるんでしょ？
あ、多分借りれますね。
うん、
うん、頼んでおけば借りれますけど、うん、買うんですかとか言われるのが嫌。いやもうてか 6D だって前借りた時に買うんですかって、うーいやいつになることやらみたいな話して、まあ結局1年ぐらいで買ったのか、
うん、
うん、となったんですけれども、うん、
そうね、それかどうなんだろうね、プロサービスで貸し出した履歴と今現状の所有機材とかって比較したりするのかね、
は
い、こいつ1年前にも借りたけどまだ買ってねえなとか見られてたりするのかね。
いやどうなんでしょうね。いやまあ時々なんかなんて言うんでしょう、こう微妙なやり取りをしてるユーザーというか、
うん、
あそこにカウンターに来てる人、これこの間貸しましたよねみたいな話。
そうなんだ、言われるんだやっぱり。
言われても本当はもう一回しか貸し出せないっていうのはあるんだけど、
あ、
まあそれなりになんて言うんでしょうね、力関係なんじゃないかなと思うのですが、僕なんて気が弱いしから一回しか借りたことない、あんましそんなこう強く言えないんですけど、でもレンズはまだちょっと借りたことがないので、
うん、
借りてみてもいいかなと思います。うん、まあ、どっちにしろなんか大体こう調子悪くなった時に、修理に出すと、
うん、
絶対新しいのが来るので、
うん、
やっぱ新しいのいいなとか、うん、思うんです。そうそう、今使ってる、なんか AF が今一つなんか、動きが鈍くなってきて、
うん、
そろそろ USM の限界に来てるんだろうか、思ってるんですけど、こう、修理って言われた時にお金がどうなるかわかんないので、ちょっと修理に出しに行くの、点検出しに行くのし、どうしよう、ちょっとドキドキしてるんですけど、でも、ドキドキしながら使うよりはさっさと、こう、なんとかしちゃった方がいいんですけど、絶対。なんかすごい使いにくい時があるんですよ。
あ、
なんでこの状態で、フォーカス合うのにこんな時間かかるのっていう時が、何回かありまして。
いや、俺2400が使う頻度高い割に、なんか中がさ、
はい。
もう中にホコリ入り込んじゃったのが、なんか中がすごい汚い感じがして。
ああ、それは早めにメンテナンスに出した方が。
中まで掃除してくれるの？
オーバーホールって言えば、
うん、
まあ中、中まで見てくださいって言えば、
うん、
まあそれなりにお金かかりますけど。
どれぐらい取られるの？
どれぐらいだったっけ？確か僕も1回か2回出したことがあるんですよね。なんかそう、ほんと、どれだったかな。でもまあ、安いレンズで、
うん、
まあ5万円ぐらいの、こう、標準ズームっていうか、
うん、
ちっちゃいズームなんですけど、
うん、
いくらぐらいしたっけ？確かあの時は前玉って言って一番前の玉、
うんうん、
もうダメですって言われて。
お、
買いましょう、買いますからって言われたんだけど、多分躊躇しないで買えてくださいって言ったんだから、まあ多分1万円前後だったと思うんですよね。多分2万円ぐらいしてたら、いややめますっていうか新しいのにしますって言ったと思うんだけど、5万円ぐらいのレンズなんでね、うん、
買いましょうとか言われたらもっとするのかな。
まあそうですね。曇りが出てなければ大丈夫です。こう日に裏側からとかから後ろ側からとか、
うん、
蛍光灯とか透かしてみて、
うん、
もやーってなってたらちょっとやばいか。
いや 早い。いや、やっぱ出そう。オーバーホールしてみよう。
そうですね。あれ、結局、高倍率っていうか、ああいうズームレンズの前玉って、後ろに空気が入るとこいっぱいあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、ズーミングで動いてる間に、こう、特に湿気が多い状態だと、水分一緒に吸い込んじゃうんですよね。
うん、
うん。で、まあ、結局、それが原因で曇りになっちゃうっていう感じなので。
いや、そうか。やっぱ、ズームレンズはメンテナンスありきなんだろうね。
そうですね。まあ、あと、まあ、その、共同の精度っていうか、なんか、すごい複雑な、こう、カム。
うん、うん。
なってるんですけど、やっぱあれも当てたぶつけたりしてるとだんだん歪みが生じたりして、
あれなんか緩いのは固めにしてくれるとかしてたよね。
あ、まあそうです。あんまり緩いと見てくれますし、
うん、
逆に緩いんですけどって持ってって、いやこのぐらいじゃないと動きませんって言われたりする
。ああ、そうなんだ。
うん。ちょっとそこら辺。実際どうなのかなってちょっと疑問に思うときはあるんですけど、
なんかただ下に向けたときに伸びないでほしいんだよね、
は
い、
あ、それは多分ダメだと思います、ね、
無理なんだ
そういう構造になる
でしょうね、やっぱり、
うん、
まあ2400はねまだそんなに量ニョキニョキ出てくるわけじゃないからまだいいんだけど、ちょっとメンテナンスもしないといけないな、
うん、そうですね、まあ、あれの前にシーズン忙しくなる前に、
そう、ね、でもどれくらいできるのかな、うん、2週間あったらできるのかね、
まあそれは普通だと思いますよ、普通の修理と変わらないので、
うん、
うん、
そうだから 6D も出さなきゃ間に合わなくなってきそうだなっていう、だから今週中に行って最初
あれ6D ってそれは保証期間ではない？
保証期間だと思うんだけど、はい、いや、保証期間の1年だよね。
1年ですね、普通のあれだと。
なんだけど、保証書はあるんだけど、
ええ。
ハンコをしてないんだよね。
あら。なんて言うんでしょう。
販売証明みたいなやつが、ついてきてたんじゃないかと思うんだけど、それが行方不明。
ああ、そっか。
っていう状態。
あれ、ユーザー登録みたいなのがないんですか？
あ、してないな、俺。
あら。
それしてたらよかったのかね。
そうですね。確かユーザー登録は、してくださいみたいなのありますよね。
ある、ね、
確か。
あるね。
ありましたよね。
俺、してないような気がするな。そうか、それしてたら多少もしかしたら保証聞いてたかもしれないのかな、うん、
まあでもまあ保証書を持っていった方持っていけば
なんとかなるかな、
うん、ないよりはあった
まあそうだよね、
はい、
ちょっとそこら辺一回出してそこも修理出さなきゃいけないし、
うん、
2405もメンテナンス出さないといけないし。でもどうなんだろうね、みんなレンズのメンテナンスとかって出してんのかね。
ああ、いや、まあプロサービスに行くと結構出してる人多いですね。
あ、そうなんだ。
うん、でっかい、こう本当でっかい、なんていうんですか、トランクみたいなのに持って、うん、どんどん出てくる出てくるってびっくりするほど出てくる人とかいますけどね。
いっぺんに大量にメンテナンス出すってこと？
一気に。だから多分ほら、前、収録にも、いろいろ協力していただいた一休さんみたいなお仕事だと、オフシーズンとか言ったら、多分、はっきりオフシーズンだろうから、
うんうん
う
ん、
そういう方、そういうカメラマンの人は、オフになったら一気に持ってくるんじゃないですか。
傘と出しちゃうのか。
うん、って気はします。なんとなくそんな匂いがする感じのカメラもある、だから、うん、
なんかね、まあオフっちゃオフだったんだから出せばよかったんだけど、はい、いろいろね予算的な問題とかいろいろあって、
はい、そうね、
出しそびれてしまい、
うん、
いくらかかるのか分かんねえな
ですね。まあでも 6D はそれそのまだ保証期間、これ保証期間なのでなんとかしてっていうしかないですね。 多分あれ、ダイヤルでしょ？
そう。
ダイヤルだと結局裏側のあのカバー全部いっちゃうことになると思うんです。僕は 7D もあの裏、あの、サブダイヤルがガリガリになった時、
うん、
なんだかんだ言って裏側全部だったので。
全部なの？
うん、
開けて中を掃除するとかじゃないの？
いや、裏カバーっていうのだったから、
うん
うん、カバーをかばって。
交換なの？
交換なんですね。
そんなパターンかな、じゃあ。
はい。ので、ちょっと、やっぱり、7、8000円かかってたような気がします。うん、でもその割にはまたセブンディーなんか後ろをガリガリ言い始めたんです
よ。あ、そうなの？
そうなんですよ。この間気がついたら、なんかガリガリするなって。
調子悪い。
またぶちや、こう当てちゃったのかなとか、うん。当てちゃったのか、その使い方が悪くて、なんか砂かなんか入ってくる。
今だから70、ほぼ70。そう、70も6もあれがないことに気がつき。
はい。ああ、あの、マルチ、なんだっけ。
じゃあ、ストロボの。
ストロボの？あ、はいはい。
なんて言うんだっけ。
シンクロターミナル。
そう。うん、両方ないんだなと思って。
あ、この間あの紹介したあれは買わなかったんですか？
ワイヤレス。
ワイヤレス。
あ、あれを買おうかな。
ああ。いや、あれすっごい便利ですよ。
あ、そう。
うん。
あれ買おうか。あの、うん、あれをね、この間証明があったんですよ。証明写真が。
あ、はいはい。
200人ぐらい撮ることになり、バシャバシャやんなきゃいけなかったのに、行ったら、うわ、ないとか。
そう。
6は、はい、ないって言ってたから、あ、そうじゃないんじゃんと思って、70引っ張ってく、セットして、あ、これもねえじゃんって、全然分かっていなかったって。
あ、そう
そう。で、マーク3、今考えるとマーク3か、
うん、
7があるんだっけ？
7 あります、ね。
マーク3か7持ってきゃよかったのに、両方持ってきてなくて、70と6しか持ってってなくて、あ、キスも持ってってたんだけど、キスはねえみたいな、
はい、
そんな状態で焦ったんですが、あの、アクセサリー集につけるちっこい箱に、
はい、
あの、シンクロのターミナルだけついてるやつあるじゃないですか。
はいはい、
あれを一緒に行ったカメラマンに借りて。
あ、持ってたんです。よかった。
これ使っていいよとか。
ああ、それはよかった。
すんませんって言って。
あれなかったらもう、お手上げ状態。
お手上げ状態だったと思って、ちょっとね、焦りましたが。あ、でもそうだね。それ考えたら、あれ買うんだったら、リモコン買えばいいのか。この間のやつ、リンク残ってんのかな。
いや、残ってんじゃないですか。いや、でもなんかほら、僕はあれ確か絶対3000いくらで買ったのに、
うん、
この間話した時にリンク見たら2000いくらになってて、
うん、
くそーって感じでした。
モトスクランブルのバックナンバーページ。あれ、アマゾンで紹介してくれたんだよね。
アマゾンですね。
はい、あ、っていうか、その回をまだ配信してないのかな？
配信してないです。はい。
いや、アマゾンのリンクをバックナンバーページに貼り付けるので、多分、これが配信されてる頃にはバックナンバーページ見てもらえれば、アマゾンの商品リンクが貼ってあると思うので見ていただきたいんですが、そうか、あれを買えばいいのか。
そうですね。
3000円しないんだったらね。
確か2000いくらだった。
ああ、もうすぐ買おう。
はい、
でも俺買っても、これリンク踏んでもいい、俺が買ってもね、つかないんですよね。悔しいことに。
そうなんだ。
自分のアカウントだから、
あ
れみたい。僕が買っても、その、インセンティブはつかないという、
はい、
残念なあれなんですよ。あ、あったあった。スノーさんがリンクを書いといてくれたのが残っているので、ラジオスレーブ。これね、
はい。
これ買っとけば。まあ、でも、照明またしばらくないんだよな。
あ、そう。
一番、 あ、また3000になってるよ。
あ、ほんと
?3200
円。なんでさっきあの時2600円だったんだ。なんか確か絶対2000円台ですね。
うん、
なんだろう、
もうちょっと待ったら2000台になるかしら。
あ、その時にもう一揃いとか、でも意味ない。
でも2つセットなんでしょ、これ。
そうです。うん、だって2つセットないと意味ないんで。
ああ、そっか、これ、送信と受けか。
はい、そう。どっちも両方一緒な機能。
送信にもなり、受けにもなりっていうのが、同じものが2つあるっていうだけなのか。
はい、そうです、ね。
ああ
、うん、
いや、いや、はい。これリンク貼っときますので、
はい、
ぜひ3000円割ったら買ってみてください。
あ、ニコン用とキャノン用しかないですね。確かに。
あ、そう、そっか、そんな言ってたね。これでも、そうだね。俺これ買っとけば便利なんだ
よ。うん。まあ、あと、その、こう、ワイヤレスのレリーズにもなるので、
うんうん、
あの赤外線の純正のやつだと、まあ、赤外線なんですけれども、
うん、
それだとやっぱり到達距離とか、
うん、
あのなんてカメラの前面からじゃないとダメとか、セルフタイマー用っていうか自分撮り用なのでね、
うんうん
うん、まあ、自然とか動物、まあ、特に動物とかは、
うん、
あの離れたとこからシャッターが切れるから、
うん、
いいんじゃないでしょうか。
これさ、
はい、
上にホットシューついてるじゃん、アクセサリーシュー、これこの上にクリップオンも乗っけられるの？
多分そうだと思いますよ。
で
まあちょっと僕やってないんですけど、
うん、
であとあのこうコードが付属のコードがついてて、
うん、
それをあのケーブルリリースのコネクターにつなげば、
うん、
ワイヤレスでストロボの発光と、シャッターリリースを同時にできる
んだ
と思います。
へ、いや例えばこれ1個はカメラにつけてその上にクリップオンつけるじゃん、
はい、
でこのもう1個を離れたとこに、あ、三脚穴がないからダメなんだ。
あ、そう、三脚ネジ穴がないので、ちょっと別に考えないといけないです。
2頭目を別のところでクリップオンと別の場所で発光させるみたいなのはまた考えないといけない。
まあそうですね、あのうん、まああのフォルダ、キャノンだったら純正のやつについてるこう足みたいな、
ああ、はいはいはい、
まあ、あれを無理やり使うか、
あれしたらクリップオン側と離れたところのもう1頭両方光らせられるのかね、
はい、できるはずですけどね、うん、まあただそのためにはもう一組買わなきゃ、 4個買わないといけないんじゃないですか。
え、だって1個をかましといて1個、
ああそっか、シャッター切る方ね、
うん、シャッターは手で、
シャッターは自分で、
うんうん、
どうなんだろう、それはできる、あ、まあできるはずですね、はい、できるはず、
まあちょっとこれいろいろできるかもしれないけどちょっと買って買おうということで、
まあ、せっかく紹介したのに。
そうだよね。
遅かった。
そうだよね。あれ紹介してくれた時に買ってれば、あれだったんだけどね。まあちょっと、そんな、照明、ドタバタとして、おりましたが。まああとなんだろうね、今週。
はい。あとは、まずすいません、宣伝しかないんですか。
ああ、そうか。
はい、
あ、ちょっとじゃあ、その大事な宣伝は、最後の最後で、しっかりしてもらうとして、はい、その前に、宿題。
あ、はい。
現在進行中の、
はい、
宿題のお題でございます。
はい、
私からは、音楽、
はい、
曲名のタイトルをつけた写真、
はい、
曲のイメージでも構いませんし、タイトルのイメージでも構いません、
はい、
曲名と写真と一緒にお送りください。でもしあの YouTube とかでその曲名、まあ、検索してみますけど、こんなイメージの曲ですっていうのが分かるようなものがあれば、はい、ポッドキャストでは流せませんけど、ちょっと見てみたいという こともありますので、はい、なんかリンクがあればそちらも合わせてお送りください、
はい、
で、本日休みの小関さん、
はい、
出題がローキーな写真、
はい、
です、
はい。
ローキーをどう解釈するかはあなた次第というふうに言っておりましたので、はい、ちょっと調べてもらって自分はローキーってこういうもんだと思って撮っていただければいいということでございました。でスノーさんからは、
はい、まあズバリ初夏まあもうベタで初夏でいいですということで、はい、なんて言うんでしょうね、なんだっけ、うん、冷やし中華始めましたみたいなのがいいんですけど、あまり細かいこと言わないので、
うん、
初夏だなと思うものを撮ってください。
はい。
で、これ、すいません、番組要約っていうのをいつも書いてるんですけど、それに期限を書くの忘れてましたね。
うん。
いつまでだったっけ？
7月いっぱい。
7月いっぱい、はい。
8月からは夏休みの宿題が始まりますので、7月いっぱいまでと。
はい。
いうことになっております。これ、配信が遅れてるので、皆さんがこの宿題に取り掛かって、この宿題の発表ってまだ配信されてないじゃない
ですか。全然ですね。いや、そもそもなんだっけ、のんびり冬休みの宿題も、発表されてないです。
うん、3月29日に配信してるのが、なんかやっぱ小ネタいろいろなんだね。
はい。その次ぐらいじゃないですか、ね、皆さんから。
は、ドカドカっと来た中に、
うん、
冬休みの宿題が発表されて、いきなりこのお題が発表され、
はい、
7月末までだと言われているという、はい、ちょっと期間が短く配信が遅れたがために期間が短くなりますが、はい、夏休みの宿題があるので7月末は変更なしでいきます、はい、7月末までということで、このそれぞれ、いつもと同じです、はい、この宿題の回を聞かれた後撮影されたもので、はい、7月31日まで、あ、7月って31日だっけ、7月31日、
はい、
木曜日23時59分59秒までお送りいただいたもの、
はい
各テーマ2点までマックス6点ということです。
はい。
いうことでぜひチャレンジしてみてください。まあ7月、はい、8、6月、5月、丸3ヶ月以上あるわけだからね。って、うん、言っておきながら自分たちが結構苦しんだりしますけど。5、6、7だからそうだよね。3ヶ月以上あるよね。
そうですね。まあ、なんか、このまま天候不順で初夏来なかったらどうしようって、ちょっと。
なんか冷夏になるかもっていう、あれもあるみたいですけどね。
うん、
今日はでも、自転車で走り行ったらなんか初夏っぽかったので、
あ、そうですね。
ちょっと何枚かは撮ってみたんですが、
い
まいちでした。ということで、いろいろと、チャレンジしていただけると嬉しいです、はい、ぜひご自慢の写真をお送りください。で最後になりましたが、
はい、
スノーさんから大事なお知らせがあるということでございます。
はい、はい、まあその来個展をやるやると言いながら、
うん、
いつかはっきりしなかったり、どんな個展かとかいう話を全然できてなかったんですけど、うん、まず日付が7月の25日、
うん、
金曜日から8月10日ですね、
うん、
日曜日、
うん、
で、例によって、まあ、前回フリーアズザウィンドウ展をやりました神保町画廊さ
ん
で、うん、行いますということで、
はい、
まあ、今回何をやるかっていうとですね、うん、まあタイトル、ドージー・ワンス・モアという、再びというタイトルで、
うん、
まあ2011年に、こう、ドージーシリーズのジェットエアライナーっていうので、
うん、
まあ、一回終わっ ているというか、まあその後も続けるつもりだったんですけれども、うん、まあギャラリーの方というか、ギャラリーが入っているビルそのものが、再開発で、
うん、
ビルのオーナーがもうビルを辞めちゃいますと、なり、まあそれで、まあ結局、こう、ギャラリー・ドゥ・ミソメイユのオーナーの方も、まあ一回、畳みますという話になりまして、うん、まあちょっと最後せっかくだからこう総集編みたいのやりたいなとは思ったんですが、うん、まあちょっとそういう余裕もなく、
うん、
こうプチッと終わってしまったんですよね、うん、でまあ今回こう神保町画廊さんの方でやらせて続きをやりましょうという、
あ、総集編ではなくて同時の新作でいいの、
いや、ね、で結局その再びと言ってるようことで、
うん、
新作と、まあ、今までのものと、うん、まあ、混ぜてやるという、
あ、
はい、
完全全部が新作じゃなくて、
はい、
今までの中のいいとこも出てくる、
はい、いいとこも出てきて、
うん、
で、まあ、何点か新作を入れていこうという、うん、形にしました、
うん、
まあ、場所が変わるっていうのもあって、こうその何でしょう、神保町画廊さんでは初お目見えなので、うんうんうん、今までの作品もこう出してみようということにしています、
うんうん、それはこれまでのシリーズの何点かずつこれ
で、そうですね、はい、
じゃあ全シリーズ勢揃い、まあ、
なんとなくこう僕の気に入りというか、うん、まあ、全体的に雰囲気見ていいものを出していこうかなと、うん、思っています、
はい、
で、まあ、ちょっと作品選びを始めてるんですけど、
うん、
いや難しいわこれと思って
だってそうだよね、ドジーシリーズっていうことでシリーズではあるけど、毎回毎回こうテーマがあったもんね、
一応テーマがありまして、
うん
うん、まあ合ってないようなテーマなんですけれども、
あ、
でもじゃあ、うん、ちょっとベスト版っぽくやろうかと思って、それはそれで難しい、
うん、と思うな。だってそれぞれ毎回、うん、ドジシリーズではあるけど、それぞれ、
はい、
その回ごとにそのテーマに沿った形で並んでたの で、
うん、
あれをこう、まあでも総集編的な感じで言えば、でもあの中のいいものが1点2点とかになっちゃうわけでしょ。
まあそうですね、
多分難しいだろ
うね選ぶのは、あ、これもいい、あれもいいと
か、うん、っていうか何枚やっぱ全部じゃないにしてもある程度枚数が揃って、ドジーシリーズのなんとかっていうシリーズっていうか、
はい、
になるような気がしてしまうので ね、
うん、
まあ、でね、ちょっとあれですけど、まあでもあれでしょ、ブックレットみたいなのとか置くんじゃないですか。
まあ、そこまでまだ話はない
です、はい、でもせっかくだったら今までのシリーズで、はい、このシリーズはこうだったんですみたいなのが分かるような
、そういうのが分かるカタログぐらいは
ね、
あると、見たいと思います。
ぜひ、
はい、
ドジーシリーズなんか勢ぞろいみたいな、
はい、
ね、ウルトラマンとかの兄弟が勢ぞろいする映画版みたいな感じになると思うんで、劇場版ドジーということで、
はい、
ぜひ楽しみにしてください。これあれでね、またできるといいですね、7月25日とかだったら、
はい、そうですね、公開、
うん、収録
みたいな、はい、そうですね、できれば、
これちょっとまた改めてご案内しますが、はい、もし神保町画廊さんの方でお許しが出ればまた集まっていただけるような形が、はい、できればと思いますので、そちらも楽しみにしてください、
はい、
まずは7月25日から8月10日を予定を受けといていただければと、
はい、
いうことでご案内でございます。
暑い盛りなので
そうですね、
はい、
涼みに来てください、
はい、
なんか涼しかったイメージがあるんだけどな、そこ。
ああ、まあそんなに大きいところじゃないのでね、
うん
うん、どうだ、真夏はどうだったか、まあ、神保町そのものが、なんていうんでしょう、銀座とはちょっと違って、
うん、
まあ、割と行きやすいっていうか、なんかいろいろ見るとこいっぱいあって、
うん、
なんか僕、おじさんになると銀座ってなんかちょっと足が遠のくんですけど、僕はね、まあずっと結構行ってたんですけど、どうも毎回銀座って、ああ、なんかちょっと公式高いなと思いながら行ってたんですけど、神保町はなんかすごくほら、こう、 本屋さんとか気軽に立ち寄れるお店がいっぱいあって。
お茶の水やら秋葉やら近いし、
ね、そうですね。そうですね。近いしね。
秋葉の帰りに寄っていただくとか。うん、
はい。
お茶の水美味しいとこいっぱいあるので。
そうですね。カレー屋さんとかいっぱいあります
から。ついでとかね。
うん、
ぜひ遊びに来てください。私も行きたいと思っております。
よろしくお願いします。
どこかでまたそういうことができればまた改めてご案内したいと思いますので、はい、楽しみにしていただければということで、ちょっとこまごまぐだぐだとなってしまいましたが、ちょっとそろそろ、まあ、先週もそんなこと言ってたような気がしますが
そうです、ね、
先週もまだまだしている中でこれぐらいにはできるんじゃないかという予測めいた感じで言ってしまいましたが、私はちょっと一回落ち着いたので、この落ち着いた時期にいろいろ考えて来週はちょっと準備をしてみたいと思いますので、来週も楽しみにしてください、はい、ということで、小関さんいなかったですがお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。